膨大な量の理性的思考と向き合い、非常に多くの理性的行動と向き合いながら心について学んできた人たちは、ちなみに私は私たちが心について学んでいるとは言っていませんよ。これまで心について学んできた人たちは、見たところ狂気や動揺、あるいは異常さについて書き記してきました。まあ彼らは異常さについてそこまでよく分かっているなら、心の正常さについても何か知っているのだろうと、あなたも私も推測することができるでしょう。筋が通っていますよね。もしも我々がここで異常さについてこれだけの内容を書き記すとしたら、ここにいる人たちはみんな我々が正常さについても全て知っていると思うだろう。こういった心の異常さ全てについて書き記した誰かのところに歩み寄り、こう言います。引き綱はどこですか？何の話だ？どうやって人を笑わせるのですか？人はどうして泣くんですか？あなたは私に一杯食わせようとしているんですね。このデータはすべてあなたには難解すぎるでしょうね。学術的な権威書をいくつか調べれば、このデータが素人向けのものではないことがわかります。これは完全にあなたの理解を超えたものですからね。どうやらあなたがこの人間の心と呼ばれるコンクリートミキサー、あるいは何でもいいんですが、その操作法を学ぶ機会は決してないようです。それが人間の心に関する状況です。結果的にそこには3つのカテゴリーがあります。それは見たところ、精神とはほとんど関係はなく、でも何かと関係があるものです。その何かとは、医学、精神医学、そして心理学です。心理学は確かに人間の心と何かの関係があります。その通りです。それは実験的な研究を行います。それは観察に基づいて心について何かを学ぼうとします。1862年頃、ブントという名の男により始められました。オンリーブントです。